俺たち投資で金持ちになります。金ラジオ。リップル行く？
了解しました。じゃあ
リップル JPY なんで見たらいい？冷やしっていうのは1日足ですね、さっきも言ったように、うん、で4時間だいたい冷やしで見る、4時間足で見る、週足で見るっていうのがだいたい多いですよね。
そうやね、ね、まあとりあえず今一旦週足でいいです。
週足で見たらいいですか？
はい、はい、一旦週足で見てもらって、はい、もうね分かりやすくね、今リップルがこの上場っていうかリップの最高値が200いくらやろ、210何円とかなんですよ
最高値が、
うん、はい、これまでの、
はい、
でそれが
215円
か、それが2021年の、うん、これはいつだろう、4月、
あれ、あごめん、俺前のやつが出てないのかも、これちょっと待って、
2000年、
あれないね、これ何のリップルの JPY が過去のやつが見れてない、2022年1年のからしか見れない、
2021年でいいですよ、あいいです、いいです
からスタートしてますよ、
ごめんごめん、俺の今のチャートもそうやわ、この2021年の、うん、ごめん最高値というかこの高値ね、210何円か、うん、こっから最高値更新せず下降してきてるんですよ。
そうやね、リップル
で今まあ、下降トレンドラインにいて、うん、そこの斜めの線引けるの分かります？
これ週足でですか？
週足
ちょっと冷やしでもいい、なんか
冷やし、
俺あのパソコンなんで結構画面がでかいんですよ。
冷やしでまあその
一緒なんで、
なんちゅう
か、どこですか？トップからズーム、トップから斜めですか？
そう、右下に、
はい、
引けるじゃないですか、はい、ちょっと待ってください、行きますよ。あ、そうです、そうです、
こうですよね、
うん、
こんな感じですかね。まあ、ざっくり、あの線を引くときはだいたい 2,3 個はトップに当たってないといけないんですよね。下か上にちょんってなる形で引くんですよ ね、
そ、 うね、
はい、それがトレンドラインって言われるんですよね。
トレンドライン、
この1個力が働いてるラインですよね。
そう
あの単純に皆さんあれです、もう僕ら素人から言うと、
うん、
折れ線グラフにチャートがなってるのの、うんうん、上とか下とかをまっすぐ引いたら何個かちょんちょんって当たってるとこあるんですよね。これがトレンドラインって言って、ここはみんなが意識して見てるよねっていうラインっていう、うんうん、
でそこに綺麗に跳ね返されてこう下がってきて
る。そうですね。
でその山もどんどんこう ちっちゃくなってて、あの高値をどんどん更新できなくて、さ右下がりに下がってくる、
はいはい、
っていうこのトレンドラインに今いるんですよ。今でも株シャンプーが引いてるラインでは、
いや僕のはちょっと違いますよ、
完全に出てしまってるけど、うん、あなんでそんなに違う、ちょっと待って、
いや僕のあのこれ日足ですからね、あの1日足で見てます、はいはいはい、
週足で引くと、
はい、
現在もその下降ラインの、
はい、
まあ真っ只中にいるんですよ、というか加工ライン付近にいるんですよ、
はいはいはい、
現在、
はい、
価格が、
はい、
で、今要はここを超えるかどうかの今まあそこに差し掛かってきてる段階なんですよね、
うん、
で、まあ、ここを超えて価格で言うとそうね、60円台とかまで行くと、
うん、
そのトレンドラインをぶち抜けて、
はい、
上に行く可能性が高いです。
60円台まで行くとですね、
60円台、最低でも60円台、
ああ60円台まで頑張って上がれたらってことですか、
上がれる、
あ
ると、うん、かなり上を意識してきます。
あみんながね、
そう、
はい、
でと同時にこう分かるかな、これはね2022年の5月ぐらいに、かなりガクッと下がってるでしょ、
2022年5月、
うん、かなり 110円ぐらいから一気に
ズゴンズゴンと下がってるんです
ね。ズゴンという、はいはい、ね、はい、50円台ぐらいまでガクッと下がって、はいはいはい、一回また途中に上がるんですよ。9月、
はいはい、上がりますね。2022年9月15日ぐらいを軸に上がりますね。
そう、80円ぐらいまでいくんですよ、はい、で今また下がっ、2023年になって一回下がるんですよまた、うんうん、でこれもちょっとまた上がりそうな感じ描いてるじゃないですか。上がりそうな感じというか、さっき言った60円台これが70円台に行った場合、
はい、
ここの、
はいはい、上に来た場合ね、
そう、
はいはいはいはい、
ここが今の値が70円台ぐらい上がってきた場合、うんうん、ダブルボトムが成立、
うん、出た
お得意のここでダブルボトムが、
ダブルボトムって何やったっけ、2つ、
まあ、おっぱい、おっぱいみたいな、
サンゾンとはまた違うよね、三角形っぽくんじゃなくて緩やかなダブルボトム、緩やかなおっぱいみたいなのができる、
ね、そうそうそう、ダブルね、はい、W、はい、ローマ字の W みたいな、はい、ダブルボトムがこれが成立したら、うん、もうこの辺80円90円100円ぐらいまでガンって行く可能性が高い。
買ってるんですか。
買ってます。で僕は基本的に今上目線なんですよ、
はいはいはい、
あのリップルは、
はい、
もうそもそも50円台っていうのがもうリップルにとっては低価格帯なんで、うん、
まあ、いずれにせよってことです
ね。そう、いずれにしても買いだとは思ってて、うん、まあ、あとはこの中期的に見たらこのダブルボトムが成立するかどうかっていうのが一つと、うん、
はい、
ただですね、ね、あの僕 RSI っていうのも結構見るんですよ、
はいはいはい、RSI って何
だ。 RSI は売り、うわ、買われすぎ売られすぎ、
あ、はいはいはい、
指標っていう、
俺全然見ない、あれですよ、
分からん、があって これなんやけど、
あ、下のね、
そうそうそう、で、まあ、ここ出来高があるんやけど、はいはい、RSI は
ちょっとこれ買われすぎじゃないですか、売られすぎじゃないですか、
そうそうそうそうそう、で、まあ当然この辺の下がってるとこはもう売られすぎ、
はい、
ここからまあ当然上がってきますよね、
はいはい、買われすぎ、
今ねちょっと真ん中ぐらいなんですよ、
はいはい、いい塩梅
でしょ、だから RSI 的にはまだまだ下がる余地はあるし、
なるほど、
逆に言うと上がる余地もあると、はい、真ん中ぐらいなんで、はい、それを見るとね、まああながちその上げとも言い切れないとこもあって、まあ目線は上げなんですけど、そこの不安要素が、これが RSI、ね、RSI がもう今低かったら確実に上げなんですよ、
はいはいはいはい、
ただちょっと RSI、 日足の RSI が真ん中ぐらいなんで、
だから別にその状態としては悪くないって感じなんですよね、
まあ悪くはないけどっていう感じ、まあ、どっちつかずなとこではあるけど、
なるほど、
まあ、僕個人的にはどっちかというと上目線かなっていう、
なるほど、ね、
うん、感じですかね、まあ、一旦下がって上がってくる可能性はあるかな、40円ぐらいとかまで下がって今年の6月ぐらいには60円70円はありえますね、
なるほどね、
はい、という
確かに、
という僕の、
まあ確かに確かに、
スキャル解析です、
はいはいはい、まあ確かにそうかもね、
どうすか、
ちょっとすごいね、やっぱ仮想通貨の上がり下がりっていうか、まあ、激しさがもう
すごいね、
えぐいなって思うね、あ、相変わらずえぐい、えぐいわこれ、
えぐいよね、
えぐい、マジでえぐい、なんかどの線基準にしたらいいんやろね、
なんか張り付き神様はさ、うん、結構リップルなんかずっと毎月いくら入れるみたいな、そんな次元で買ってなかったですか。
そうです、買ってます、買ってます、
今も買ってるんかな、今、
はい、やめてないと思いますよ彼は。
いやいや、僕はようやく、うん、その張り付き神さんに比べたらもう遅いですけど、ようやくリップルの魅力に最近ね、
リップル積み立てやってます、
うん、ちょっと気づいてきたんですよ、はい、だからちょっと僕もリップル積み立てしたいなと思って、で、まあ、まずはちょっとお試しで買ってみたんですけど、うん、まあでも購入してからはまあそうね、まあ6000円買ったんよとりあえず、
うんうん、
今500円負けてます
そういうことはやっぱ下がってるよね、
まあ、下がってはいる、
そっか、
52円か 3円ぐらいで買ったもんですから。
なるほどね、うん、いやーこれちょっと分からんね、難しいなリップルマジで。これしかも今俺たち見ようやつさ、うん、僕らが今ちなみにごめんなさい見てるやつって XRPJPY、はい、でリップルと日本円のビットフライヤーのやつなんですけど、これの、はいはいはい、多分スターそもそもビットフライヤーでリップルが使ってなかったのかな、これもしかしてどうなんだろう。なんかそれが2000、そもそも21年からスタートしてるんで、
うんうんうん、あいや可能性は
あるよね、
あるある、
ちょっとデータ出てなさすぎて分かんないっていうのが今の状況かも、
もっと前のっていうことやろ。
そうそうそう本当はね。
それで言うとだからUSD とかで見たらいいんじゃない。
まあまあね、
USD とかで見るとあこんな感じですよ、こんな感じですよ。これもう週足やけど、多分この辺からビットフライヤーは、
まあもうちょっと当てにならんね、その前の部分はちょっと分からんわ。
週足で見たら、うん、
ひどいね、
まあ、最高値$3 3.5 ドル付近までいってるけど、はいはいはい、こんな感じよね。
なるほどね、
うん、こう見たらまあいそうね、1ドルとかはまだ全然上がる余地あるね、この辺このとこのトレンドラインがあるとしたら、うん、なるほど 1.5 ドルぐらいまで行く可能性あるな。なるほどなるほど、
それ分からんやろ、分かる、その 1.5 ドルぐらいまで行くとか言うの、それ言おうけど、
いやまあまあまあ、そのこれがもしトレン下降トレンドライン上に こういう下降トレンドライン上に行ってですよ、うん、上をこう試してくるじゃないですか、
まあ、その今までの最高値のところを線引くことによって、うんうんうん、トレンドライン、あの線をトレンドラインという線を引くっていうことですよね。
としたら、はい、この辺でまたボコってこう山が何年かここ分かんないですけど、
はいはい、またあの同じように繰り返すってやつですね、チャートは。
でそのトレンドライン上を試しに来る、
はいはいはいはい、
100円あ100円1ドルとか分かんないですけど 1.5 とか、
はいはい、
その辺の価格帯
来るんじゃないかってことですね。
まあ、数年後に可能性はありますよね。
なんか
どっちにしてもこう下がる感じないけどな、下がるかな、
どうやろうね、ちょっと分からんね。あの
今ねビットコイン自体が結構上がってきてるでしょ。
そうっすね、あ、まあ、仮想通貨全般上がってきてんじゃないですか。
上がってきてるんかね。
ちょっともう俺4時間して見ていいから、
うんうん、ビットコインがね、
うわこれもうなんか当てん、なんか
ビットコインもわけ分からんな。
ビットコイン、
ビットコイン、まあでも今年に入ってね200万円、220万円ぐらいから一気に今317万。
はい、わかりました。
出来高そんな入ってないんですよ、
まあ、4時間足で、
はいはいはい、
フィボナッチですよ、黄金比を見て、
はいはい、
ちょっとラインで引いて、まあ、聞いてるとこに、まあ、どこに当てるかなんですけど、
うんうん、
それを当ててちょっとざっくり見ると50円台ぐらいだと思うんですけど、
あリップルね、
リップルス、リップルス、うん、でこの51円に強いライン来てるんですよ、
うんうんうん、
リップルで、この51円台を超えきらないと、
うんうん、
スキャラ君僕44円まで下がると思います、リップル。
お
しかもこれ4時間足で見てるんで、
4時間足、
はい、この放送が行われた水曜日の段階、
はいはいはい、
で、上52円を超えた55円とか、うん、次のラインで言うと57円、
そうね、
でその次が強いんですよ、
うんうん、
言いますね、リップルの今から超えなきゃいけない上に上がるために、
はいはい、
2つラインがあります、僕が見る限り、はいはい、1つがまず57円ライン、
そうね、
これは全体として57円ラインぐらいでカクンと落ちるようになってる、
うん、
あのチャートを見たら、
うん、
でもう一つ、
はい、
60円ライン、
うんうん、ありますね。
これ60円ラインって何かっていうと、
うん、
この4時間足だけだと60円ラインでの上がり下がりないんですけど、
そうだね、
60円ラインもこれあの一緒なんですよ、 あの、うんうん、ビットフライヤーのトレーディングビュー上でスタートした金額がそこら辺、
はいはい
はい、スタート始まりの時が、
そうね、
だから ここを超えれない、この2つを超えれないと厳しい。
そうね。
でさらに60円と61円にまた、一つのラインが来た、
サポートラインの、
うん、あのこのフィボナッチで見るとね、うん、61円のライン、60円61円でもあのすごく強い線が2本来てるんで、
うん、
ここ超えたら一旦、まあ
結構
いくんですね、65円までいくかなって感じ、
うんうん、なるほど。
だから57円60円61円、うん、ここは一つ、超えなきゃいけない壁かなと思います、うん、逆に言うと下、
下ね、
下分かりやすくて、
うん、
僕はもう44円か43円、
そうね、下はその辺やね。
だから44円43円に触れれば、うん、必然的に上がるかなって感じ。
そうやね、うん、そこはもう上から下に来たことに関してはレジスタンスなのかサポート、サポートになるのかな、
レジスタンスだね。あ、分からん。でも44円を、
うん、
リップルが44円を下回ったら買いやね。
そうね、
あのここにラインがある気、
うん、
逆に言うとこうやって下に下がった時もこのラインに戻ろうとする力が働くと思う、
うん、そうね、うん、上がレジスタンス下はサポートか。
そうだからサポートラインが今、ちなみに今のリップルはですね、今4時間足で僕見てますから4時間、
はいはい、
だからね4時間での動きになるんですけど、
うん、
今のリップルは僕から見るとこの今現在4時間し27日ぐらい夜中、うん、だからもう日またいで火曜日ですよね、
うん、
今現在見る限りは、レジスタンスが下から上から押さえつけるやつ、
はいはい、それが上にレジスタンスラインが
ある、そう、
下にサポート
ライン、今レジスタンスにかかってる状態、
うん、
だから下がるんじゃない。
どれがレジスタンス、
こっち来てもらえますか、
はいはいはい、
この最近のちょっと高いとこと一番アンダー合わせたら、これなんつうんかな、フィボナッチのこうフィボナッチで上にバーバーバーバーと線を引いてくれる自動的に、これ見るとこのラインだよね今で、これ白と水色のラインとかバーと今ついてるんですけど、フィボナッチに合わせてこの白いラインが一応強いラインって言われてるんですよ。だからここってめっちゃ来てんじゃないですか。
そうやね、
それだからこれ今の僕その現時点のリップルがいる52円のラインってもともと強いラインない。
そうやね、
だから毎回ここでぐるぐるというかこう金額がなんか停滞して動かないみたいな状態になりやすい。でそれが今多分レジスタンスっつって上に来てる線が今の波形に対して、だから上がりきらない、
なるほど
じゃないかと思う。で上がったら逆に言うと次57円までいくかなって感じ。57円まではプワーンといくんじゃない、
うん、
で57円って超えたら今度61円62円の強いラインがあるき、
そうだね、
それ超えたら
また
グイッと上にグイッと一回伸びる、
うん、
と思います、
うん、
株シャンプー的に。
なるほど、
でしょ。
そうですね、
はい、そうですよ。
いやなかなか面白いですね。面白くなってきましたね。なるほど、これうん、どうなんやろ。今みんなちょっと一通り喋ったけど
わけわからんやろね、
うん、
俺今喋りながら思ったよ、これ耳だけで聞けたらわけわからん、
ね、波形ないしね、
うん、波形見せれるわけじゃないから、
まあお楽しみ
YouTuber になるか、
出てるのかわかんないですけど、
YouTuber に
もう波形出すか、
波形出
す、後ろにさ佐々木くんみたいにさ、
そうそうそう、モニター無駄に並べてさ、
モニター5個6個並べてさ、
でしょみたいなやるか。
そうね、一回やってみてもいいかもね。
まあでもあの今日僕らが話した話は、
うん、
チャート見ながら、
そうね、
見てもらったら、うん、言わんとしてること分かるかなと思いますので、
まああれでしょ、みんなどうせ僕らがそのチャート解析したところで別にそれを当てにしてリップル買うわけじゃないんでしょ。
そうでしょうね、
うん、
でもまあ今は売りでも買いでもないかなって感じしますよ、リップル。
そうね、
ただ別に、
まあうん、
買っといてもいいんじゃないですか。
全然
落ちて44円って しますよ僕。
そうね、はい、そっから下に行くことはまあなかなかな、まあ、
30円とかほぼないですね。40円とかになるもうあるけど、
まあ、
44円の次41円だと思います。
そうね。
だから41円で見た、リップル見た時に41円だったら絶対ほぼ買い、
うんうんうん、
ビットフライヤーなら。
そうやね、そこを下回ってくるであればもうかなりやばいけどね。
まあほぼないじゃないですか。
まあないと思う、
ほぼないと思われる。
よほどのことがない限り
今はね、うん、今はほぼないかなって
現状で
印象としては、まあ、ないことはないけど、
うん、
まあそんなもう、そうすると沼の方に行きますから、
ね、そうやね、
沼の方に行きます。
まあでこの辺のラインやっぱ60円とか70円台のとこ超えてきたら、まあ、上が目指せるね。
そうやね、
うん、
まあ
かなっていう感じはします ね、
そうですね。60円台見物って感じやね。やっぱ57円から62円までが見物、
うんうんうん、
その後また一回バーッと上に上がりそう。70円いかんでも、
そうやね、うん、
と思いますよ。なんで皆さんよければぜひご参考にしてください。
はい、なんでまあ、うん、スキャル的には今買い場かなと、はい、
まあ、どの目線で見るかですね。
そうそうそう、長期かね、
中期か、の長期で見るかって思います。
っていう感じですかね、
はいはい、なんかこれだからあれやね、2つやると結構時間、うん、
意外にボリュームあるね、
うん、ボリュームあるんで、うん、これから1つでやるんで、
そうですね、
もし僕らにチャートを解析してほしいければこのシリーズちょっとしばらくやりたいんで言ってください。
そうね、
カネラジオチャート解析でした、
うん、
はい
はい、
はい、そんな感じですかね。
今日は、はい、
はい、
そういう回にさせてもらいました。
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、そんな感じですかね。カブちゃんぽんスキャルタロもツイッターやっておりますので、そちらもぜひフォローください。俺たち通して金持ちになれます。カネラジオは毎週水曜日東京証券取引所の全場を朝11時半にお送りしております。また番組に対するご意見ご感想もお待ちしております。カネラジオ公式 LINE オープンチャット、もしくはカネラジオ2020 at gmail.com までメールを送りください、
はい、
本日もお聞きくださいましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回のカネラジオもお楽しみに。